どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時をちょっと回ったところ。2026年2月4日水曜日、ここからの時間は Zen Cast。 今日今ホットな Zen のトレンド記事を一緒にゆるっと追いかけていきましょう。今日はお便りの紹介はお休みで、その分がっつり技術トレンドを追いかけていきます。さて今日は全部で5本の記事を紹介していきます。 AI フレームワーク、次世代エディタ、 Docker と AWS の仕組み整理、 TypeScript の歴史とこれから、そして大規模 GPU クラスター運用のリアルと、かなり濃いラインナップになってます。コーヒー片手に聞き流すくらいの気持ちでついてきてください。まず1本目、タイトルは AI エンジニアがラングチェーンを推奨しない理由。ヘリギーの構築でまずラングチェーン使っとけばいいでしょって空気が一時期ありましたけど、この記事の著者は初手ラングチェーンはおすすめしないという立場で、かなり丁寧に理由を分解しています。ポイントは大きく3つ。1つ目はラッパーが厚すぎる問題。エンベディングとかベクターストアを扱うときに、数百な数千行単位の抽象レイヤーとやたら多い設定項目が間に挟まってくる。さらに Length Safe Embedding みたいな親切だけど暗黙的な挙動が入ってくることで、なんでこの結果になるんだっけというバグ調査がどんどん難しくなる。2つ目は結局コミュニティパッケージか自前実装頼みという話。 RAG の肝になる PDF ローダーとかチャンキングのところって、ラングチェーン本体だけでは完結しなくて、コミュニティパッケージや自作コードを組み合わせることになる。だったら最初から公式 SDK と自分のコードで組んだ方がシンプルで見通しがいいんじゃないという指摘です。3つ目は不要な SaaS エージェント基盤まで依存してしまうこと。ラングスミスやラングラフを使わないケースでも、SaaS クライアントやエージェント基盤が必須依存として入ってきて、依存数もサイズもインポート時間もどんどん肥大化していく。2026年の今って各社の公式 SDK がかなりこなれてきていて、しかも AI にこの SDK でこういう処理書いてといえば大枠のコードはサクッと出してくれる時代ですよね。そうなると実務で 1,2 社のモデルしか使わない障害追跡を簡単にしたいという現場では、あえてラングチェーンみたいな巨大な抽象レイヤーをかませる意義は薄いんじゃないかと。この記事はラングチャインダメというより、便利さと複雑さのトレードオフを2026年の前提でちゃんと見直そうという冷静な視点が面白かったです。今まさにラギ基盤を選定している人は一度読んでおくと考え方が整理されると思います。続いて2本目、タイトルは VS シコードの時代は終わった、次世代エディタ Z エディタ完全ガイド。出ました、エディタ戦争に新しい刺客 VS コード。めちゃくちゃ便利なんですけど、エレクトロンでちょっと重いよね、バッテリー食うよねという声ありますよね。この記事はその不満に対して、 Rust 製のネイティブエディタ Z エディターを本気で触ってみたレポートになっています。 Z の売りはとにかくパフォーマンス、 GPU 描画で起動が VS コード比で10倍速い、メモリは 1TB、 電力消費は 2.58 倍低いという数字が出ていて、ラップトップユーザーにはかなり刺さります。それに加えて AI 機能、リアルタイムコラボ、デバッカまで標準搭載されているので、 VS コードで拡張をいろいろ入れて頑張っていた部分が最初からセットになってる感じですね。一方で当然まだ課題もあって、拡張エコシステムは VS コードに比べたら全然少ない。まだベータ版なのでたまに不安定、マルチルートワークスペースが使えなかったり、一部言語サポートが弱かったりと、ガチ現場のすべてをゼデに任せるには慎重さも必要です。でも移行はやりやすくて、 VS コードの設定やキーバインドをインポートできるので、よし、ちょっと今週は Z で仕事してみるかというトライアルにはかなり向いてます。結論として、この記事では Rust、 TypeScript、 Python あたりをよく書く人で、高パフォーマンスと AI 活用を重視するなら Z はかなり有力候補。でも Java や Dart みたいに VS コードの特定拡張やエコシステムにがっつり依存している人は、まだ VS コード継続が現実的というバランスの良い締め方をしています。 VS コードがちょっと重く感じてきた方は、第二のホームとして Z を試してみるきっかけになりそうですね。3本目、タイトルは Docker で開発して AWS で本番運用するとはどういうことか。タスクをこなすことに必死で仕組みを理解していなかった自分のための整理なり。これはやらされ DevOps になりがちな人のめちゃくちゃ共感度が高い記事でした。筆者はタスクを消化することに集中してきた結果、 Docker でローカル開発して本番は AWS で動かしてますとは言えるけど、その全体像を人に説明できない自分に気づいたと。そこから自分のためにちゃんと整理してみたノートになっています。開発環境では Docker はあくまでみんなの開発環境を揃える道具。 Docker ファイルからイメージを作って、そのイメージをもとにコンテナを立ち上げる。そこにローカルのコードをマウントして、壊してもいい作業用の箱として使う。データベースも本番みたいな RDS じゃなくて MySQL や PostgreSQL のコンテナで軽く代替しておく。一方で本番、フロントエンドはビルドされた静的ファイルとして S3 に置かれて、コンテナにはしないケースが多い。バックエンドは Docker イメージとしてビルドされて ECR に保存され、それを ECS が引っ張ってきて本番の API コンテナとして常時起動する。RDS と通信しながらちゃんと24時間安定して動くサービスになるイメージですね。さらにマイグレーションはどうやるか。これは本番用と同じ Docker イメージを使って一時的な ECS タスクを起動して、その中でマイグレーションを流す。終わったらコンテナは終了という運用。この一時タスクという考え方も最初はイメージしづらいところですよね。この記事がいいのは、開発環境は作業する場所、本番は安定して動かす場所という役割の違いを整理しつつ、でもイメージとコンテナの関係性という根本の考え方は同じだよと抑えてくれるところ。ローカルの Docker Compose の構成は ECS 上の構成の縮小版だと捉えられるというまとめがすごく腑に落ちます。タスクベースで触ってきた方がようやく頭の中で一本の線でつながるような内容でした。4本目、タイトルは TypeScript はなぜランタイム構文を作り、なぜ今それを取り除きつつあるのか。 TypeScript を日常的に使っている人でも、なんで Enum って微妙って言われるんだっけ、ネームスペースまだ生きてるのみたいな歴史的背景ってちゃんと説明できる人は意外と少ないと思うんですよね。この記事は TypeScript が歩んできた道をランタイム構文という切り口で振り返りつつ、今どこに向かおうとしているのかを整理しています。初期の TypeScript は当時まだ標準の JavaScript が貧弱だったこともあって、 Enum や Namespace、 コンストラクタの省略記法である Parameter Properties、 それから Import Equal Require みたいな独自構文を用意して、型も機能もまとめて TS が面倒見るよという立ち位置でした。つまり TypeScript コンパイラが実行される JavaScript のコードもたくさん生成していたわけですね。ところがその後、 ES Modules やクラス構文など JavaScript 側がどんどん進化してきて、 TypeScript が提供していたランタイム構文の多くは素の JavaScript でほぼ代替できるようになった。さらに AsConst みたいな型レベルの機能が増えていって、型だけで表現できることが増えていく。この流れの中で TypeScript は型を消せばそのまま動く JavaScript になりますという原則に回帰しつつあります。 Enum みたいにコンパイル後も実行コードを生成してしまうものは例外的な扱いになり、むしろ避けたい存在になりつつある。そこから TypeScript 5.8 の Erasable Syntax Only Option や Node.js 側での Strip Only 実行、ES Build などの高速ビルドツールの設計、さらに TC39 で進んでいる Type Annotations の提案まで、型はビルド時に消えるだけという前提でエコシステム全体が揃ってきているという話につながってきます。この記事のメッセージとしては、既存コードを書き換えろという話ではなくて、新しくコードを書くときに Enum や Namespace みたいなランタイム構文をあえて選ぶ理由はどんどん薄くなっているということ。 これからの TypeScript は型検査に専念して、実行コードの生成は Node やビルドツールに任せていく。その方向性を理解しておくと、なんで最近こういう提案が増えてるんだろうという疑問がすっきりします。そしてラスト5本目、タイトルは Tokyo 30の舞台裏、 AWS で作るフルマネージドな大規模 GPU クラスターの構築運用のリアル。これはもうガチの ML オフィス現場からの戦記ですね。自動運転モデル Tokyo 30を裏側で支えるために、チューリング ML オフィスチームが AWS 上で大規模 GPU クラスターをどう作り、どう運用してきたのか、そのリアルな苦労話がかなり赤肌ターに語られています。構成としては SageMaker HyperPod に SLAM、 ストレージに FSX for Lustre を組み合わせて、それを CDK と Lifecycle Script で IAC 化、さらに US East 1から US West 2へのリージョン移行までやっているという、なかなかにハードなチャレンジです。スラッシュホームを分離するために EFS を追加導入したり、 S3 連携の DRA を止めたりと、理想論だけでは語れない現場の調整も多い。当然トラブルもあって、 Lustre を誤って削除してしまったり、 HyperPod の使用理解不足で割引が効かず、コストが想定の2倍になってしまう事故も経験したそうです。そこから CDK の整備と自動デプロイの仕組み作りで、同じミスを二度としないための土台を作っていくプロセスが描かれています。運用フェーズ do everything necessary、 タイムアウトで学習が止まる、ノード障害が頻発する、でもフルマネージドサービスゆえに中身の観測性が低いというジレンマと向き合いながら、ノードの自動手動交換スクリプトで何とか回していくという泥臭さも。原因を 100% 特定できたわけではないけれど、 EFS を撤廃して Lustre を2本構成にする案や、 H200 搭載の P5NK インスタンスへの移行検討よ、セフレリ詳細なメトリクス収集、構成の完全 IAC 化など、次の一手までちゃんと見据えているのが印象的でした。単に AWS すごい、 HyperPod 便利といったわけはなく、フルマネージドだからこその難しさと、それに対してチームとしてどう向き合うかという視点が強くて、 ML オフィスやインフラ寄りの人にはかなり刺さる内容だと思います。記事の最後では、こうした大規模 GPU 基盤に継続的に取り組んでいく姿勢と採用へのメッセージも添えられていて、この規模の現場に飛び込みたい人ここにいるぞという熱量も感じました。というわけで、今日の全カストは、ラグ時代にラングチェーンをどう位置づけるかを問い直す記事、 VS コードの次の筆手として Z エディターを徹底解説した記事、 Docker 開発系 AWS 本番の全体像を自分の言葉で説明できるように整理した記事、 TypeScript のランタイム構文の歴史と今どこに向かっているのかを俯瞰した記事、そして自動運転モデルを支える大規模 GPU クラスター構築運用のリアルを描いた記事、この5本を駆け足でご紹介しました。気になった記事があったら、ぜひショーノートから元の記事もチェックしてみてください。今日触れられなかった細かい数字や図解、コード例なんかもそっちにたっぷり載っています。番組の感想や、このテーマもっと深掘りしてほしいみたいなリクエストもどしどしお待ちしています。あなたの一通が次回のラインナップを決めるかもしれません。それではそろそろお別れの時間です。今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全カストでお会いしましょう。バイバイ。